7、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファックス 049-254-2000。 8、市県民税の申告相談受付。2月16日火曜から3月15日火曜。問い合わせ税務課市民税係、内線349から352。今年の申告期限は3月15日火曜までです。提出が遅れると納税通知書や課税証明書などの発行が遅れる場合がありますので、期限内に申告してください。申告書は郵送でも提出できます。ご自身で申告書を記入し、必要な書類を添えて郵送してください。なお、添付された書類はお返しできませんので、あらかじめご了承ください。申告が必要な方。1、平成28年1月1日現在市内在住で、平成27年中に所得があった方。2、市外在住で市内に事務所、事業所、家屋敷を有する方。平成27年中に所得がなかった方でも、非課税証明書を必要とする方は申告が必要です。また、この申告が、国民年金、就学援助など、福祉関係の資料や、国民健康保険税などの算定資料にもなります。申告が不要な方。1、給与または年金所得のみで、支払い先から市役所に支払い報告書が提出されている方。2、所得税の確定申告をする方。申告書の送付。市役所から市県民税申告書を1月中旬以降に送付します。申告が必要な方で届いていない場合はご連絡ください。市県民税申告書は税務課各出張所交流センターに1月中旬以降配置します。申告に必要なもの。1、市県民税申告書。2、印鑑筆記用具。3、所得額の計算に必要な帳簿、書類。給与所得者、年金受給者は源泉徴収票の原本。4、社会保険料の控除証明書や領収書、生命保険、地震保険などの控除証明書。5、医療費の領収書とその明細書。医療費の補填された金額がわかるもの。6、その他身体障害者手帳や学生証など各種控除に必要なもの。次の書類は事前に作成しお持ちください。医療費の明細書。医療費控除を受ける方。収支内訳書。営業、農業、不動産所得などがある方。昨年の収支内訳書の控えをお持ちの方はご持参ください。市県民税申告相談日程表。簡易な所得税の確定申告も受け付けます。受付時間午前9時から午後4時。受付日、会場。2月16日火曜から19日金曜、市役所2階会議室。2月22日月曜、23日火曜、瑞穂台コミュニティセンター。2月24日水曜、富士見の交流センター。2月25日木曜、水谷東公民館。2月26日金曜、水谷公民館。2月29日月曜、3月1日火曜、鶴瀬西交流センター。3月2日水曜から15日火曜、市役所2階会議室。土曜、日曜を除く。ただし、3月6日日曜は受け付けます。表終わり。受付開始前に来場した場合、会場に入れない場合がありますのでご注意ください。 市役所初日と3月から1週間程度、瑞穂台コミュニティセンター鶴瀬西交流センターの初日は特に混雑が予想されます。市役所以外は車での来場はご遠慮ください。市県民税申告会場で申告する際の留意事項。市県民税の申告会場では簡易な所得税の確定申告も受け付けます。7ページ見出し番号9に記載されている必要書類を確認しご持参ください。下記の申告は川越税務署で申告してください。市県民税申告会場では受けられません。青色申告、住宅借り入れ金等特別控除、土地・建物・株の譲渡、先物取引などの分離申告、認定住宅・特定増改築、住宅特定改修、住宅耐震改修にかかる控除申告、震災関連の控除申告、特定支出控除の申告、公正の請求・修正申告、給与や年金の源泉徴収票がない方や報酬などの支払い調書がない方の申告も市では受けられません。川越税務署へ連絡し申告してください。給与明細などの収入がわかる書類がある場合、市県民税の申告のみ受け付けますが、その場合、所得税の還付などは受けられません。申告期間中のお願い。申告期間中、担当職員は申告会場で従事しているため、税務課でのお問い合わせには即答できないことがあります。また、確定申告に関するお問い合わせは、川越税務署、電話 049-235-9411 へお願いします。9. 川越税務署からのお知らせ。所得税などの確定申告はお早めに。問い合わせ、申告案内コールセンター。電話 049-235-9411。自動音声案内。還付申告に必要な書類など。共通で必要なもの。1. 申告する年分の給与、年金の源泉徴収票原本、住所氏名が変更となった場合は住民票。2. 印鑑、ボールペン、計算器具。3. 預金口座番号のわかるもの、申告者名義に限る。4. 税務署から確定申告書や通知などが届いている場合はその書類。医療費控除を受ける方。1. 共通で必要なもの。2. 医療費の領収書、原本。3. 保険金などで補填された金額が確認できる書類。4. 医療費の明細書、事前に作成。医療費の明細書は国税庁ホームページや税務署、税務課にあります。5. おむつ使用証明書など。年金受給者、年の中途で退職した方。1. 共通で必要なもの。2. 社会保険料の支払い証明書または領収書。国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金、国民年金基金など。3. 生命保険料、地震保険料などの控除証明書。住宅借り入れ金等特別控除を受ける方。1. 共通で必要なもの。2. 土地家屋の登記事項証明書。3. 借り入れ金の年末残高証明書。4. 売買請負契約書の写し。5. 住民票、平成28年以降に取得のものなど。 申告書の作成は便利なホームページで、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力することで申告書の作成ができます。作成した申告書は郵送などで税務署に提出できます。また e-tax 国税電子申告納税システムで送信することもできます。 e-tax の利用には事前準備が必要です。詳しくは e-tax 作成コーナーヘルプデスクへ、電話 0570-01-5901、 1月中旬から3月15日火曜は午前9時から午後8時、それ以外は午前9時から午後5時、土曜日曜祝日年末年始を除く。所得税及び復興特別所得税の納付期限3月15日火曜、納税は安全便利な口座振り替えで、振り替え口座からの振り替え納付日4月20日水曜。所得税及び復興特別所得税の確定申告受付日程、場所川越税務署。昨年まで実施されていた東上パールビルでの申告受付は行われませんのでご注意ください。日程、還付申告1月4日月曜から受付開始、土曜日曜祝日を除く。申告会場の開設は2月16日火曜からです。開設日までは相談スペースが限られており、長時間お待ちいただく場合があります。納税申告、2月16日火曜から3月15日火曜、土曜日曜を除く。2月21日、28日の日曜は受付します。時間、午前9時から午後5時。受付、午前8時30分から。午後4時ごろまでにお越しください。混雑時は受付を早めに締め切ることがあります。内容、給与所得、公的年金等所得、住宅取得控除、事業所得、不動産所得、青色白色申告、譲渡、土地建物株式など、贈与税、個人事業者の消費税、3月31日まで。案内図、略図です。 JR 川越線南古谷駅南の改札口を出て直進、しばらく行き、左側の案内表示板を右に見て左折、そのまま進みます。その方向に川越税務署があります。略図終わり。 JR 南古谷駅から徒歩約7分、駐車場に限りがありますので、車での来所はご遠慮ください。申告はお早めにと吹き出しのあるイラストがあります。10、国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度被保険者の方へ。所得の有無にかかわらず、所得税、市、県民税の申告をしてください。問い合わせ、保険年金課、国保税係、内線316、老人医療係、内線311。国民健康保険加入者。国民健康保険税は、世帯の皆さんの前年中の所得をもとに算定します。所得の有無にかかわらず、必ず申告期間内に、所得税や市・県民税の申告をしてください。申告をしていないと低所得の方であっても国民健康保険税は減額されません。国民健康保険税の減額制度、国民健康保険加入の16歳以上の方、学生含むすべての所得により減額対象世帯を判定します。 所得税や市県民税の申告で扶養親族、配偶者や子、親などとなっている場合でも、国民健康保険税申告書の提出が必要な場合もあります。申告書は該当すると思われる世帯の世帯主の方に5月下旬に発送する予定です。後期高齢者医療制度被保険者。被保険者及び世帯主の方は申告期間内に所得税や市県民税の申告をしてください。収入がない場合でも申告をしないと保険料の軽減が受けられず、医療費、自己負担額が高くなる場合があります。共通事項。平成27年中に納めた保険税・保険料は申告の際、社会保険料控除の対象となります。口座振替で納付された方は、1月末までに納付済み額のお知らせを郵送します。11、介護保険に関する平成27年分の税の所得控除について。問い合わせ、高齢者福祉課、電話 049-252-7107。要介護認定者の障害者控除。平成27年12月末現在、65歳以上の方で次に該当する方。要介護2または3の方。普通障害者控除。要介護4または5の方。特別障害者控除。高齢者福祉課で証明書を発行しますので、税の申告に必要な場合は申請してください。身体障害者手帳、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳の写しを申告書に添付することで控除が受けられます。社会保険料控除。平成27年1月から12月までの介護保険料の納付額は、社会保険料控除の対象となります。介護保険料の支払い方法は、次の1から3となっており、それぞれ申告の際に提示することで控除の対象となります。納付済み額のお知らせが必要な方は、高齢者福祉課までご連絡ください。1、年金天引きの方。平27年分の年金の源泉徴収票の社会保険料の金額欄が対象です。源泉徴収票の社会保険料の金額には、国民健康保険や後期高齢者医療保険の保険税・保険料額が合算されている場合があります。年金天引きの介護保険料は、本人以外申告することができませんのでご注意ください。2、介護保険料を納付通知書で支払った方。平成27年中に納付した合計額が対象です。口座振替で納付された方は、1月中旬に納付済み額のお知らせを郵送します。3、年金天引きと納付通知書の両方で支払った方。1、2の合計額が対象です。医療費控除。平27年1月から12月までの医療系サービスを利用した方の負担額などは、医療費控除の対象となります。1、訪問リハビリテーション、訪問看護など。2、施設サービス、介護老人保健施設など。3、おむつ代。寝たきり状態などで、おむつを使用している方のおむつ代は、かかりつけ医師が発行するおむつ使用証明書の添付により、医療費控除の対象となります。なお、要介護認定を受けている方で、おむつ代の医療費控除の申請が2年目以降の方は、介護保険の主治医意見書により、おむつ使用の必要性が認められれば、市発行の証明書の添付で、医療費控除が受けられます。医療費控除の申告には、 領収書の添付が必要です。また高額介護サービスや補助金など保険からの払い戻しや利用料の自己負担の補填がある場合は、支払った金額から補填された金額を差し引いて申告してください。医療費控除の対象となる介護サービス、対象となる金額の順。施設、介護老人福祉施設、1割、2割、自己負担と食費、居住費にかかる自己負担額の合計の2分の1。介護老人保健施設、介護療養型医療施設、1割、2割、自己負担と食費、居住費にかかる自己負担額。居宅、医療系介護サービス、訪問看護、訪問リハ等、1割、2割、自己負担額。福祉系介護サービス、通所介護、訪問介護などは、上記医療系介護サービスと一緒に利用した場合のみ、控除対象。
12、叙勲受章おめでとうございます。平成27年、秋の叙勲、および第25回、危険業務従事者叙勲。市内では、次の方々が各分野での功績を称えられ、栄誉に輝かれました。平成27年、秋の叙勲、瑞宝中受章、教育研究功労、稲葉博史さん、東京電機大学名誉教授。顔写真があります。第25回危険業務従事者叙勲、瑞宝総工省警察功労、北昭一さん、元警視庁警部。顔写真があります。瑞宝総工省警察功労、本庄邦夫さん、元警視庁警部。お名前のみのご紹介とさせていただきます。瑞宝炭鉱省消防功労、内田邦臣さん、元埼玉県入間東部地区消防組合消防司令。顔写真があります。13、受章おめでとうございます。文部科学大臣表彰、厚生労働大臣表彰、県知事表彰、文化ともしび賞、白子鳩賞。長年にわたる各分野での功績を称えられ、栄誉に輝かれました。文部科学大臣表彰、小谷昭義さん。顔写真があります。学校保健及び学校安全の普及と向上に尽力されました。厚生労働大臣表彰、吉田京子さん。顔写真があります。民生委員として社会福祉の増進に貢献されました。県知事表彰、林重太郎さん。顔写真があります。地方公務員として地方自治の発展に貢献されました。文化ともしび賞、キラリ歌劇団。地道な文化活動を続け、地域文化の向上に貢献されました。白子鳩賞、富士見介護保険サポータースマイル。介護予防などの福祉活動を積極的に続けてこられました。ハーフトーンズ、積極的な音楽活動を続けてこられました。表彰状と盾を手にしたそれぞれの団体の写真があります。14、地産地消推進、農商連携、新商品、ハイブリッド和菓子誕生。問い合わせ、産業振興課、内線243。女子栄養大学と市内和菓子店が共同開発した新商品、ハイブリッド和菓子ができました。 地元野菜を使用した新感覚の和菓子3品は、各店舗や市役所1階、地場産品ショップゆいなどで販売しています。ぜひご賞味ください。1. 双子のふわっぴーまんじゅう。お菓子どころ梅の屋、水子。品井さんいちごのあん右と品井さんトマトのあん左を使用したまんじゅう。2. ベジドラ。御菓子つかさ、ちぐさ、貝塚。品井さんほうれん草を練り込んだ生地に、品井さんトマトジャムと小倉あん、クリームチーズの野菜どら焼き。3. ベジロール。ふれあい菓匠、武蔵野、西水ほ大。品井さんほうれん草を練り込んだスポンジに、品井さんトマトのあんを巻きました。それぞれの商品の写真があります。15. パブリックコメント。市民意見提出手続きを実施します。富士見市町人仕事創生総合戦略案、富士見市水道ビジョン案について、富士見市町人仕事創生総合戦略案、市では町人仕事創生法に基づき、人口減少克服と地方創生を目的に、国や県が策定する町人仕事創生総合戦略を勘案しながら、これまでの人口の動向や将来展望などの調査・分析を行い、地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定を進めてきました。この度、将来人口推計と平成27年度から31年度までの5年間の具体的な取り組みを掲げた富士見市町人仕事創生総合戦略案がまとまりましたので、市民の皆さんから意見を募集します。募集期間、1月19日火曜から2月18日木曜。意見の提出先、郵送・持参。郵便番号 354-8511。所在地は記載不要。富士見市役所政策企画課。ファックス 049-254-2000。 市ホームページの専用フォームをご利用ください。問い合わせ、政策企画課、内線230。富士見市水道ビジョン案。市では平成21年に富士見市水道ビジョンを策定しましたが、策定から7年を経過しようとしており、水道事業を取り巻く環境は大きく変化してきました。また、厚生労働省では平成25年に50年後、100年後の将来を見据えた新水道ビジョンを策定しました。このような状況を踏まえ、富士見市水道ビジョンを見直し、安全、強靭、持続を基本方針の軸とした新たな富士見市水道ビジョン案、平成27年度を策定しました。この水道ビジョン案について、市民の皆さんから意見を募集します。募集期間、1月5日火曜から2月5日金曜。意見の提出先、郵送・持参。郵便番号 354-8511。所在地は記載不要。富士見市役所水道課。ファックス 049-254-3340。 市ホームページの専用フォームをご利用ください。問い合わせ水道課、内線521。共通事項、意見の提出方法。パブリックコメント記入用紙に記入し、郵送、ファックスまたは直接提出してください。市ホームページからも用紙の入手や意見の提出ができます。総合戦略案と水道ビジョン案の閲覧と用紙の配布。市役所本庁舎1階、市政情報コーナー。各公民館、交流センター、 コミュニティセンター、ピアザ富士見、中央図書館、図書館鶴瀬西分館、各意見の提出先、市ホームページ。注意点、意見提出の際は、住所氏名などの記載が必要です。住所氏名は公表しませんが、匿名での意見は受け付けません。また、いただいたご意見に個別の回答は行いませんが、検討を終えたときは、ご意見の内容と、それに対する市の検討結果と理由を公表します。16、第2回、富士見市家庭の日ポスターコンクール入賞者を発表します。問い合わせ、子育て支援課、内線204。このコンクールは、毎月第3日曜は家庭の日を普及させるため、小学生の夏休みの自由課題の一つとして募集しました。応募総数は273点でした。審査の結果、最優秀賞、優秀賞に選ばれた方を紹介します。継承略。主催、富士見市青少年育成推進員の会。1、2年生の部。最優秀賞、畠山ふづき、南畑小1年。優秀賞、小池彩香、富士見の小1年。市議美優、諏訪小1年。3、4年生の部。最優秀賞、吉住夏樹、富士見の小3年。優秀賞、浦野健、諏訪小3年。酒井瞳、鶴瀬大小4年。5、6年生の部。最優秀賞、高橋光太、勝瀬小5年。優秀賞、佐藤彩香、鶴瀬大小6年。佐藤智樹、鶴瀬小6年。最優秀賞作品紹介。1、2年生の部、畠山ふづき。3、4年生の部、吉住夏樹。5、6年生の部、高橋光太。最優秀賞3名の作品の写真があります。多数のご応募ありがとうございましたと吹き出しのあるふわっぴーのイラストがあります。17、農業委員会の各委員を募集します。問い合わせ、産業振興課、内線253、農業委員会、内線255。農業委員会等に関する法律が改正され、農業委員の選出方法が公選制から市長の任命制へと変更になりました。また、農地の利用集積などについて、主に現場での活動を行う農地利用最適化推進委員を新たに設置することとなりました。また、農業委員候補者の選考を行う農業委員会の委員候補者選考委員も合わせて募集します。1. 農業委員。内容、農地法などの許認可業務、農地利用の集積・集約化など。募集人数、14人。資格、農業に関する識見のある農業者、農業関係者など。または、農地法など農地行政に精通し、農業委員会の所掌事務に利害関係を有しない方。任期、5月1日から3年間、活動、通年、報酬、月額31,000円、応募先、問い合わせ、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要、富士見市役所産業振興課、内線253。2、農地利用最適化推進委員。内容、農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消など。募集人数、7人。鶴瀬地区2人、南畑地区3人、水子地区2人。資格、農業に関する識見のある農業者・農業関係者など。任期、委嘱日から農業委員任期満了日まで。 活動通年、報酬月額31,000円、応募先問い合わせ、郵便番号 354-8511、 所在地は記載不要、富士見市役所農業委員会内線255。 1.2 共通事項、募集期間1月4日月曜から2月3日水曜。応募推薦方法、応募推薦書類を2月3日水曜までに各応募先へ郵送または直接提出してください。当日必着。推薦の場合は農業者など3人以上の推薦書、または農業者などの団体法人の推薦書を提出してください。3. 農業委員会の委員候補者選考委員。内容、農業委員候補者の選考。募集人数1人。資格、農地法などに関し知識経験を有する方で、農業者が組織する団体の役員など。任期、委嘱日から3年間。活動、年数回。報酬、日額3,000円。募集期間、1月4日月曜から18日月曜。応募方法、応募用紙を1月18日月曜までに郵送または直接提出してください。当日必着。応募先、問い合わせ、産業振興課内線253。所在地は1農業委員を参照。各委員の応募推薦に必要な書類は、産業振興課農業委員会または市ホームページで12月25日から入手できます。
18、新しいバス情報サービスが運用開始。問い合わせ、県都市計画課。電話 048-830-5337。 県ではバス事業者と連携し、スマートフォンを停留所のステッカーにかざすだけでバスの運行情報がわかる読んでバスのサービスを一部路線で開始しました。対象路線、ライフバス、富士見野駅東口から富士見ニュータウン折り返し線、鶴瀬駅東口から富士見ニュータウン循環線。利用できる端末、NFC 機能を搭載したスマートフォンなど。 NFC 機能がないスマートフォンや iPhone では2次元バーコードで利用できます。専用アプリは不要です。利用料金無料、通信料は利用者負担。 NFC とは近距離通信の国際標準規格で、10センチ程度の距離でかざすだけでデータ通信ができるシステムです。近年発売されたスマートフォンなどの多くに標準で搭載されています。詳しくは県都市計画課ホームページをご覧ください。ステッカーの写真があります。19、視覚障害者の方へ、個人番号、マイナンバーに関するお知らせ。問い合わせ、市民課、内線280。平成27年11月以降、個人番号をお知らせするためにお届けした通知カードの封筒裏には、点字でマイナンバー通知と記載があり、音声コードがついています。専用の読み取り機やスマートフォンで読み取ると、マイナンバーに関する簡単な説明を音声で聞くことができます。また、個人番号カード交付申請書、申請書 ID 控えにも、視覚障害者用音声コードがあり、説明を音声で聞くことができます。富士見市の独自の取り組みとして、視覚障害者のための通知カードの個人番号などに関する相談、番号の音読、点字などを市民課で受け付けています。気軽にご相談ください。個人番号カードはとても重要なお知らせです。 大切に保管してください、と吹き出しのあるフワッピーのイラストがあります。高齢者の皆さん、狙われています。悪質商法などに気をつけましょう。問い合わせ、消費生活相談。電話、049-252-7181。高齢者を狙った悪質商法が次々に発生しています。トラブルに遭わないために、トラブル事例や悪質商法の手口などを知り、消費者被害を未然に防ぎましょう。電話勧誘販売。電話で勧誘し、商品やサービスを勧誘・販売する方法。不意打ち性が高く、強引な勧誘や虚偽説明などの問題が見られます。家庭訪問販売。要請していないのにもかかわらず、自宅を訪問し、商品やサービスを販売する方法。強引な勧誘や長時間に及ぶ勧誘などの問題も多くあります。インターネット通販。オンラインショッピングなど、インターネットなどのネットワークを利用して行われる取引。無料かと思い、登録したサイトから料金を請求されたという相談や、利用した覚えのないサイトから利用料を請求されたという相談などが多くあります。劇場型勧誘。代わりに購入すれば高値で買い取る。名義を貸して、などと立場の違う複数の業者が、金融商品などを電話で勧誘する手口です。騙り商法、身分詐称。販売業者が有名企業や市役所などの公的機関の職員、またはその関係者であるかのように思わせて、商品やサービスを契約させる商法です。ワンクリック請求。パソコンや携帯電話でアダルトサイトなどにアクセスしたところ、いきなり登録ありがとうございますなどと表示され、高額な料金を請求するという商法。無料だと思い、サイトを閲覧していたところ、料金を請求されたという相談が多くあります。アドバイス。必要のない勧誘にはきっぱりいりません。必要のない業者にははっきり帰ってくださいという勇気が必要です。身近な高齢者が消費者トラブルに巻き込まれている。この契約が大丈夫か心配など不安なとき、おかしいなと思ったときは消費生活相談へご相談ください。21月10日は110番の日。110番は緊急通報です。県警察では毎年1月10日を110番の日として110番の正しい利用を呼びかけています。県警察には平成27年上半期に約46万件を超える110番通報があり、このうち約7万件が各種紹介や間違い、いたずらなどの通報でした。こうした緊急性のない通報が、警察活動の対応を遅らせる原因となっています。緊急ではない要望、相談、各種紹介などは、警察総合相談センターか、東入間警察署にご連絡ください。問い合わせ、警察総合相談センター、#9110、または電話048-822-9110、東入間警察署電話049-269-0110。聴覚などに障害のある方の緊急通報。メール110番 http://saitama110.jp QR コードがあります。ファックス110番 0120-264-110 22、事業主の皆様へ、女性活躍推進法が成立しました。問い合わせ、埼玉労働局雇用均等室、電話 048-600-6210、301人以上の労働者、1年以上の継続雇用など、事実上期間の定めなく雇用されているパートや契約社員などを含むを雇用する事業主の皆さんは、次の3点について4月1日までに取り組む必要があります。各事業主の方は準備をお願いします。1、自社の女性の活躍状況の把握、および課題分析。2、行動計画の策定、届け出。3、情報公開。女性活躍推進法の詳しい内容や各取り組みに関する支援ツールは、随時厚生労働省から案内される予定です。また、女性活躍推進に取り組む事業主向けの助成金も創設されました。詳しくは、厚生労働省女性活躍推進法特集ページをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seikau/nitsuite/bunya/0000-9.html 23、高校・大学などの入学にかかる利子補給制度のご案内。高校・専修学校・専門学校・短期大学及び大学へ入学する方の保護者で、日本政策金融公庫の教育一般貸付入学資金を受けた方に対し、返済利子の一部または全部を助成します。申請、随時受付。ただし、入学後の申請は補給金の一部が対象とならない場合があります。対象、市内在住で市税を滞納していない方。利子補給対象額、融資額のうち70万円を限度とする。利子補給期間、5年を限度とする。申し込み・問い合わせ、教育政策課、内線612、日本政策金融公庫の教育一般貸付、高校・大学などに入学または在学するお子さんのいる家庭を対象とした国の教育ローンです。融資額、学生・生徒1人につき350万円以内、利率年 2.05%、 平成27年11月13日現在、返済期間15年以内。問い合わせ、日本政策金融公庫川越支店。申し込み相談、電話 049-246-4171、 教育ローンコールセンターナビダイヤル、電話 0570-008656。 入学資金として国の教育ローンをご利用の方は、利子補給制度が受けられますと吹き出しのあるフワッピーのイラストがあります。24、月1、臨時農産物直売所。問い合わせ、産業振興課、内線243。市役所臨時農産物直売所は毎月第3火曜に開設します。富士見市産の米、新鮮野菜、味噌などを販売します。レジ袋削減のため、 買い物袋をお持ちください。時、1月19日火曜、午前10時から午後0時30分。場所、市役所1階ロビー。販売者、富士見市農業研究団体連絡協議会。
25、上下水道に異常があるときに、1月2月の当番店。問い合わせ、水道課内線525、下水道課内線427。宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番店、または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事店の都合により、当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。日、曜日、工事店名、電話番号の順。1月1日祝日、有限会社、岡部ポンプ店、049-251-5418、以下市外局番049は省略します。共和工業株式会社、252-2188、2日土曜、有限会社富田設備工業所、251-1046、有限会社細谷観光、251-1479、3日日曜、有限会社細谷観光、251-1479、有限会社富田設備工業所、251-1046、4日月曜、有限会社神保水道、253-3515、岩田工業所、048-472-1026、5日火曜、岩田工業所、048-472-1026、有限会社神保水道、253-3515、6日水曜、有限会社武井設備、258-3525、有限会社篠田設備、252-0858、7日木曜、有限会社篠田設備、252-0858、有限会社武井設備、258-3525、8日金曜、9日土曜、株式会社三栄工業、251-0719、10日日曜、11日祝日、有限会社中川建設、261-0574、12日火曜、13日水曜、有限会社三枝鉄工所、254-2036、14日木曜、15日金曜、有限会社吉見水道、251-8387、16日土曜、17日日曜、株式会社藤島工業所、262-2928、18日月曜、19日火曜、有限会社秋山設備、251-5794、20日水曜、21日木曜、有限会社松崎工業所、251-3961、22日金曜、23日土曜、有限会社高野水道工業所、251-3937、24日日曜、25日月曜、有限会社斉藤水道工業所、251-1363、26日火曜、27日水曜、共和工業株式会社、252-2188、28日木曜、29日金曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418、30日土曜、31日日曜、
有限会社富田設備工業所251-1046 2月1日月曜2日火曜有限会社細谷観光251-1479 3日水曜4日木曜有限会社神保水道253-3515 5日金曜6日土曜岩田工業所048-472-1026 7日日曜8日月曜有限会社武井設備258-3525 9日火曜10日水曜有限会社篠田設備252-085811日祝日12日金曜株式会社三栄工業251-0719 13日土曜14日日曜有限会社中川建設261-0574 15日月曜16日火曜有限会社三枝鉄工所254-2036 17日水曜18日木曜有限会社吉見水道251-8387 19日金曜20日土曜株式会社藤島工業所262-292821日日曜22日月曜有限会社高野水道工業所251-393723日火曜24日水曜有限会社松崎工業所251-396125日木曜26日金曜有限会社秋山設備251-579427日土曜、28日日曜、有限会社、岡部ポンプ店、251-5418。29日月曜、共和工業株式会社、252-2188。表終わり。官工事業協同組合事務所、電話049-255-5611。月曜から金曜、午前9時から午後4時。26、小中特別支援学校入学説明会。問い合わせ、学校教育課、内線626。今春入学する児童生徒の保護者を対象に説明会を行います。小学校の就学通知書は、1月中旬に住民票の世帯主宛てに郵送します。また、中学校の就学通知書は、小学校を通じて配布します。次の方は、学校教育課にご連絡ください。1月末までに就学通知書が届かない方、入学までに転居・転出する方、国立小学校・私立小学校などに入学する方、やむを得ない理由で就学させることができない方、就学通知書の名前などに誤りがある方、平成28年度入学者説明会日程表、学校名、実施日、電話の順、小学校、鶴瀬小、2月4日木曜、049-251-0149、以下、市外局番049は省略します。水谷小、2月2日火曜、251-1130、南畑小、1月29日金曜、251-1139、関沢小、2月3日水曜、252-2886、勝瀬小、2月12日金曜、262-1065、水谷東小、2月2日火曜、252-3850、諏訪小、2月5日金曜、253-1451、瑞穂台小、2月12日金曜、253-2981、針ヶ谷小、2月2日火曜、254-4482、 富士見野小2月5日金曜267-2312、鶴瀬大小1月29日金曜251-2112、大井小2月2日火曜261-0242、中学校富士見大中2月29日月曜251-0473、本郷中2月5日金曜252-2889、東中2月29日月曜253-1555、西中2月19日金曜252-4145、勝瀬中2月29日月曜266-2503、水谷中2月5日金曜254-5335、大井中2月12日金曜261-0005、富士見特別支援学校小中高2月26日金曜253-2820、表終わり。持ち物や時間などは就学通知書をご確認ください。27、市役所の土曜会長と業務時間延長。問い合わせ、市役所、電話 049-251-2711。 土曜会長、1月9日土曜午前8時30分から午後0時30分。業務時間延長、毎週木曜、祝日を除く午後7時まで。会長場所、市役所本庁舎1階。会長課、市民課、保険年金課、税務課、修正課、子育て支援課、保育課。会長課の主な取扱い業務など、詳しくは市ホームページをご覧になるか、各担当課へお問い合わせください。28、西出張所の業務時間延長。問い合わせ、西出張所、電話 049-252-2331。 西出張所、鶴瀬駅西口サンライトマンション1階では、毎月最終木曜、祝日を除くに、窓口業務時間を延長しています。実施日時、1月28日木曜午後8時まで。主な取扱い業務など、詳しくは市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。行政情報終わり。